イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、一番鶏生どんこ。この番組は、北斗プレミアム、一番鶏生どんこの提供でお送りします。第445話、後の世を見据える。関東大震災の帝都復興に尽力した、岩手県出身の政治家がいます。後藤新平。1923年9月1日に起きた関東大震災。後藤は66歳でした。折しも第二次山本内閣の組閣の最中で、後藤は内務大臣兼帝都復興院総裁に任命されます。首都東京、そして横浜を中心に多大な被害をもたらした未曾有の地震と火災。後藤は災害に強い未来の帝都を実現するため、速やかに復興計画書を作成しました。特に彼が重要視したのが、道路整備と緑地建設。東京から放射線状に伸びる道路と環状線として機能する道。南北軸を昭和通り、東西軸は靖国通り。環状線の基本には明治通りを配したのです。環境の保全や避難所の役割も果たす緑地政策では、隅田公園、浜町公園などを建設。現在の東京の基礎は後藤が作ったと言っても過言ではありません。岩手県奥州市立後藤新平記念館のホームページでは、彼が演説した肉声を聞くことができます。演説で力説しているのは政治の倫理化。腐敗した政治を一掃し、日々不安や不満を感じる国民のために精一杯尽くそうとする彼の倫理観が前面に押し出されています。この記念館には、関東大震災当日と思われる直筆のメモ書きや復興概念図が展示され、当時の切迫した空気感が胸に迫ってきます。後藤の名言にこんな言葉があります。よく聞け。金を残して死ぬ者は下。仕事を残して死ぬ者は中。人を残して死ぬ者は上だ。よく覚えておけ。後年、彼は人を育てることに心を砕きました。自分が一生のうちに培った金、地位、知識や知恵、それらはお墓の中に持って行っても仕方がない。ならば、後進に伝えよう。譲ろう。それが後藤の提案であり、信念でした。人の人生は儚い。もしそれを有意義なものにできるとしたら、後の世のために何が残せるかだと考えたのです。感染症対策に功績を残した医師であり、復興の神様でもあった唯一無二の政治家、後藤新平が人生で掴んだ明日へのイエスとは。後藤新平は1857年7月24日、仙台藩水沢城下、現在の岩手県奥州市水沢に生まれた。家は江戸時代に水沢伊達家と呼ばれる留守氏に仕えた一門。後藤は 幼い頃から漢学や蘭学に触れ、才気漢発な男の子だった。桃園に幕末の蘭学者、高野長英がいた。高野は異国船打ち払い令に反対、開国を叫んだため、幕府から弾圧を受け、脱獄の上、自害した人物。顔も高野に似ていた後藤少年は、裏切り者と言われ、いじめを受けた。なぜいじめを受けるのか、わからない。家に石を投げ込まれ、泥道で突き飛ばされる。ただ、彼は思った。自分が悪くないのなら、堂々としていればいい。こそこそしたり、へつらえば、自分に嘘をつくことになる。しかし、さらに彼を追い込んだのは、後藤家が代々仙台藩に仕えたこと。旧幕府軍についた仙台藩出身者は、賊軍と揶揄され、結局、後藤家は、士族の地位を捨てた。家の中は、終始、暗い空気に包まれていた。不遇の少年期。でも、後藤は必死に勉強した。自分を強くするということ。雪の下の植物は、密かに栄養を蓄え、雪解けを待つ。後藤新平の運命を変える出会いが待っていた。13歳で伊沢県の県庁に通うことになる。賊軍出身者と揶揄された後藤が県庁で働けるとは誰も思っていなかった。彼を登用したのは、肥後熊本藩士の安場安一。安場は西郷隆盛にその実力を買われ、岩倉使節団の欧米視察に参加。リベラルで先鋭的な感覚の持ち主だった。後藤は立派な県庁の会議室で安場に問うた。なぜ私を県の職員に？安場は答えた。それは極めて簡単なことだよ、後藤君。君が優秀だからだ。君が今の我が県に、そして日本に必要だからだ。どこの出身かなんて関係ない。私は君を育てたいんだ。そう思わす何かが君の中にある。後藤は嬉しかった。それまで影の道を歩いているような気がしていた。ようやく日向に出られた。県庁の窓から見える緑。陽光を受けてキラキラ輝いていた。後藤新平は安場の下で必死に働いた。役人の家の玄関板や掃除、雑用は何でもやった。空いた時間は本を読んだ。古今東西の書物。ありがたいことに、日本で手に入る最先端の出版物が県庁に揃えられていた。安場は後藤を可愛がり、何かにつけて彼を同行させた。安場は言った。いいかい、人の命なんてたかだか知れている。でもね、君の人生を生かせるたった一つの方法があるんだ。それはね、育てること。後輩、後進の人を大切に育むこと。私たちが生きている道は未来につながっているんだよ。15歳の時、安場と同じ肥後出身の庄村庄三という役人のもとに 書生として弟子入りすることになる。もちろん安場の口利きだった。星雲の志を胸に上京。東京の街は活気に満ちていた。ワクワクする。しかし、庄村は後藤を、この賊軍め!と、ことあるごとに罵倒した。いかに安場が素晴らしい人か分かった。結局、政治の世界は何藩の出身かが大切だった。希望の光は消えた。心を病み、ふるさとに帰る。安場は後藤にある提案をする。政治家ではなく、医者にならないか。君なら立派な医者になれる。医師として感染症対策に奔走した後、後藤にもう一度政治家になる時期が巡ってきた。後藤はもう迷わなかった。これまでの思いをすべてぶつける。そして安場先生の言葉を思い出す。自分の人生は未来へとつながっている。イエス、明日への便り。第445話、後の世を見据える。作、北坂正人、演出、宇治家美香、朗読、長塚圭史。お送りした曲、過去の朗読など、番組のサイトでぜひチェックしてください。来週は、女性教育者の先人として、逆風を生き抜いたレジェンド、淵沢ノエの物語です。お楽しみに。さて、東京 FM をお聞きの方には、3月17日夜7時から、東京 FM サンデースペシャル、長塚圭史の自分にイエスを言う時間をお送りします。私とこの番組の作家の北坂さんが演劇について、この番組についてイエスとは何なのかを語り合います。ぜひこの番組の感想や印象に残っている回など、番組ホームページのメッセージフォームから教えてください。3月11日月曜日までに送っていただけると嬉しいです。お待ちしています。イエス。明日への便り、プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、一番鶏生どんこ。この番組は、北斗プレミアム、一番鶏生どんこの提供でお送りしました。